はい、ということで、久しぶりですが、今日もやっていきたいなと思います。この配信はですね、もう第16回ですね、なんですけども、いつもやっています。お前の苦悩を語れということで、タイトルの通りですね。この配信でですね、リスナーの、参加方ですね、苦悩を語ってもらうと。それを聞く。以上。ということで、皆さん、いつも通りね、参加してる人は、次の苦悩は何かな？苦悩ガチャ。苦悩ガチャですね。はい、やっていきたいと思います。よし。じゃあ、一人目やっていきましょう。
あ、はい、もしも
はい、
し。
何者ですか？
26歳、イラストレーターです。は
お、イラストレーターの苦悩を語ってください。
い。今ちょっとイラストをすごいツイッターとかにアップしてるんですけど、なかなかファンボとかをもらえないというか、なかなか評価をもらえないっていうんですか。で、絵で食べていきたいなと思ってるんですけど、なかなか難しそうっていうか、
そうだね、評価されないと金は降ってこないもんね。
そうなんですよ。だからどうしたもんかなと思って、
絵で食っていきたいんだ。
そうなんですよ。で、ここならとかいうのもやってるんですけど、
はいはいはい。それは
なん
絵
か、
の依
今
頼
ま
を受け
で、
て描くってことですか？
そうです。
ほん
そう
ほんほん。
いうやつなんですけど、まあ、なかなか、まあ、来ないし、
そうだね。
そうです。どうしたらいいもんかなと、プロ御さんに。
何？
はい。
それは苦悩なの？
まあ、苦労っていうか、まあ、それは今の苦労ですね。今、現在の苦労です。苦悩です。
絵が上手いんですか？
下手ではないとは思いますね。
何が売りなんですか？
単純に画力ですかね。
下手ではないのに、下手ではないぐらいなのに画力なんだ。
ああ、そうですね。
そうですね。
そうですね。なんて言ったらいいのか。
画力は自信がある。
自信はある方ではあると思います。まあ、自分で言うのもあれなんですけど、
ああ、自分で言っとかないとダメなんじゃない？ あれを要は食っていきたいんでしょ、絵で。
食っていきたいんですよ。
うん、
でも画
そうす
力
る
だけじゃダ
と、
メな
あり
ん
ま
です
って言えないと、あれかも
か？画力あ
ね。
りま
うん。
す。持って
そうだ
ま
ね。
す。
それ大事なことだと思うよ。
そうですね。
ないものでもね、あるって言っとくと、なんか仕事は期待するから。
そうですか。ありがたい言葉です。
絵で食ってくのってやっぱ大変ですか？
なかなか大変ですね。やっぱりアニメーター目指してたんですけど、やっぱアニメーターは発給激務らしくて、
はいはいはい。
友達の話によると、月5万もいかないみたいな。
それはすごいね。
ちょっと、業界がブラックすぎて 無理か
うん。
なって断念しちゃ
月5万円の労働だとだいぶ物価が違うように感じちゃうね。
って。で、時給換算すると何百円っていう世界です
ああ、
よね。
タイ人みたいな感じで雇われてるんですね。
そうなんですよ。
ドア開ける人みたいな。
いや、どういう意味かわかんないですけ
あ、そういう感じなんだ。じゃあ、
ど。
その中で時給まず1000円を獲得しないといけないってことね。
そうですね。
それは大変だわ。みんな時給何百円なんだったら。
そうですよ。
よほどだよね。10倍とか稼がなきゃいけないってことでしょ。業界
そ
の。
うですね。すごい人はめちゃくちゃ稼ぐ世界なんですよ
まあ、それ
ね。
言い出したら何でもそうだけどさ。
まあ、そう、それはそうですけどね。
そうなんだ。なんか大変なんだね。はい。ということでですね。こんな感じです。はい。こんな感じです。こんな感じのね、ことをずっとやってます。なのでよかったら、苦悩何でもいいです。苦悩語りたい人はですね。とりあえずリクエストください。で、適当に聞きます。適当に追い出します。終わりです。わかった。そういう文化です、ここは。それだけです。よかったら参加してください。次。
はい。
はい、何者ですか？
28歳派遣社員でし
はい、28歳派遣社員の苦悩を語ってください。
た。今月で契約が切られてしまいます
あはは、クビですか？
ね。
無職？
無職になってしまうんですけど
ああ、
も、
何が苦悩なの？
ちょっと、本当は続け、え？ 本当は続けたかったんだけど、
あ、
ちょっ
クビになっ
と
ちゃったん
人間
だ。
関係に悩んだ。そう、人間関係に悩んでいたことを、なぜか派遣会社が察してくれずに、
ほう。
なぜか違う方向で伝わっていき、
とい
まあ、
う
クビっ
と？
ていうか、満了。契約満了になってしまいました。
めんどくせえこいつって思われたんだ。
そうですね。なんか派遣会社を通じて、なんかこうしてもらえませんかとかいろいろ言ったら、ちょっと合わないかな、この子、みたいな
めんどくせえか、めんどくせえこいつって。
感じで言われちゃった。めんどくせえこいつ、みたいな感じ。
へえ、それで何が苦労なの？
本当はね、好きな人を追いかけて入った会社だったのに、もっ
ああ、め
た
ん
い
どく
な
さ
かった
そう。
なって。
最初からめんどくさそう。
ね。
びっくりした。初手でめんどくさそうじゃん。
いや、でも別にそのことは言ってないっすよ。
すごいね。でも伝わっちゃったのかね。もしかしたら。なんか。
多分それはでも、でもその人の直属の上司とかは知ってるんじゃないかな。わかんないっすね。
それのめんどくさいのは伝わってないけど、他のめんどくさいことが表出したってこと。さらに。
いや、多分ね、私は部署内の不満は全く訴えてないつもりなんだけど、派遣会社は部署内とかそういう感じの不満だと思ったんじゃない。よくわかんない。
なんか大変ですね。めんどくさそう。めんどくさいことはね、罪じゃないですから。時々いますよね。僕もやっぱめんどくさい人間なんですけど、そういう組織にいると。やっぱめんどくさいやつはね、めんどくさい感じで生きていかないといけないよね。すぐ追い出されがちだからね。めんどくさい人間すぐ追い出される。追い出す方がコストが低くて済むっていう。なかなかいないよね。追い出した方が楽なやつ。追い出すのって結構大変じゃない？だけど、こいつ追い出すコスト払ってでも追い出した方がいいっていうね、判断をされる時って結構あるんだよね。はい、ということで、こんな感じでやっていきます。次。
聞こえますでしょうか。
はい、何者ですか？
24歳学生なんですけど、
24 歳学生の苦悩を語ってください。
今学生、大学生で、4年制の大学で、普通やったらみんな22歳で卒業するんですけど、
まあ、ストレートだとね。
そうですね、僕今、浪人もせずに、まあ、留年だけで今、7年目なんですけど、大学通ってる
す
の
ごい。
が。
ほんで？
なんていうんですか、継続して授業に行ったりするのができなくてですね、自分的に、
ああ。
で、なんていうんですか、発達障害とか、あるじゃないですか、大人の発達障害とかも疑って、精神体的なところにも行ったりしたんですけど、まあ、では、なんていうんですか、精神病だったら、ちょっと気持ち的に楽になるかなという気持ちで行ったんですけど、
診断を受けたらってこと？
そうですね、
で？
まあ、そういうわけでもなく、
出たけ
なん
ど
ですか、
別に変わらんじゃんってい
そうですね、
う
グレーゾーンとは言われたんですけど、まあ、診断が下りるほどでもないっていう感じで、ちょっと
ああ、
まあ、
そうなんだ。7
そうなんですよ、
年目
結
で
局、
もグレーゾーンなんだ。
そうなんですよ、結局、なんていうんですか、自分の怠惰が原因かなという、悲しい結果に行ってまし て、
ああ、それは状況せいではないよっていうこと。
そうなんですよ。ちょっとお先真っ暗という形で、ちょっと慰めと戒めの言葉をいただきたいな
いやー、慰めも戒めもないけど、グレーゾーンって、そうなんだね。どこまで行くと黒になるんですか？ それ。8年目？
なんていうんですかね、8年で、まあ、大学って退学になるんですけど、なるらしいんですよ。で、まあ、今結構ギリギリで
そう
卒業
だ
できる
ね。
かできないか、瀬戸際をさまよってるんですけど、なんていうんですかね、なんか診断を受けるときに、なんていうんですか、やっぱり精神科医なんで、死にたいと思ったことがあるかどうかとか、なんかいっぱい質問あるじゃないですか。
まあ、そうい
そ
う、
うい
なんか
う
よく
質
わか
問
んな
に、
い質問ね。
そうなんですよ。答えるんですけど、まあ、自分に正直に答えてると、まあ、 なんか脳波も測ったりしたんですよ、わざわざ1万3000円くらい払って。でもまあまあグレーゾーン
7年目なのに
そうですね、もうそうですよ、もう大学普通に自分では卒業したいとも思ってて、
うん、
行きたいと思ってるんですけど、まあなんか途中で諦めちゃったり、なんかもう一回休んだからいいや、わーってなって投げ出したりしてもう単位も取れずに7年目今過ごしてるんですけれども、うん、なんかニッチもサッチもいかない状態で
グレーと言われ続けるんだ。
そうなんですよ、ちょっと今困ってる状態、まあでも、まあ、多少周りの支援なりともありつつ、うん、うまくやってるんですけど今のところ
そうだよね、発達障害の診断ってさ、まあ、ある種自己申告性みたいなところあるからさ、
はい、
まあ、取ろうと思ったら取れちゃうし、
はい、
そういった、なんつうのかな、控えめに行くと割とグレーって言われるし、
ああ、はい。結構そうなんですよね。
問題はまああるよね。
はい。
じゃああれだね、8年目で、退学になったら、すごく困ったってことで、苦労になれるんじゃないですか。
そうですね、はい、ちょっと、もう一回行ってみようと思います。
いや、遅くね、なんかさ、刺されてから来てくださいみたいなさ、ちょっと警察介入できないんで、刺されてから来てくださいみたいな話だね。なんか殺人予告されてるんですけど、いや、刺されてから来てくださいみたいな。いや、刺されてからじゃ遅いんだけど、みたいなね。話だね。
はい、ちょっと、またそうなったら報告しに行きたいと思います。はい、
じゃぜひ、また8年目、はい、8年目というか、最悪になってね、診断してみたら、また来てください。はい、いやー、いい話だな。大学、そうか、何年 ?3 年、まあ、そうか、3流ぐらいだったらあるもんな。うん。あるわな。あるね。結構。まだそうか。病気というふうに、それだけで言えるほどじゃないのか。うん。その辺がちょっと難しいよね。はい。ということで、こんな感じでやっております。お、発達障害なんだと思ってんだ。コメント来てる。なんだとも思ってないけど。なんだと思ってんだってね。いいですよ。日本一のスペースとなってきた。発達障害なんだと思ってんだってね。来てますよ。あ、両方、やっぱテレビみたいに視聴者層がね、熱くなってきたんですね。素晴らしい傾向は。はい。もう思い切り当事者なんですけど。はい、ということで。次お、何者ですか？
20歳学生です。
20歳学生の句のを貼ってください。
僕4月に一人暮らし始めたタイミングで結婚式場でバイトを始めたんですけど、
はい、
面白くなくて3日くらいでぶっちしたんですよ。なので席は置いたままでずっとサボってる状態だったんですね、
うんうん、
で別のバイトをやりながら過ごしてたんですけど、昨日16万円その会社から振り込みがされてて、
というと
聞いてみれば、その、僕4月から3日しか働いてないけど、それ以降の4、5、6が休業になったらしくて、
うん、
で、国からのその、手当みたいな、
へ
ぇ、バイトの人たちもみんな振り込まれるみたいなんで、僕のところにも3日しか働いてないのに、急に16万が手に入っちゃって。
やったじゃん。
ただ、僕がそこまで物欲もないし、学生なので、チストな黒ひもしてて、で、2回生なので、そんなお金使う用事もないなって、うん、こんな大金を貯金しておくのは多分、一番面白くないだろうなと思って、とりあえず、今続けてるバイト先を辞めてみたんです。
なんでだよ。なんで辞めたんだよ。
急に。今の、バイト先もあまり好きじゃなくて、でも YouTube が、うんうん、を考えてみたら完全に収入だけだったんで、
う
ん、
なるほどね、なるほどね、何のためにお金を使うべきかって考えたら働かないのが一番いいのではっていう、正しい正しいね。
16万入って、うん、今怖いものなし状態を使ったら人間レベルは上がったかなっていう、
生活レベルフィリピンのスラムの子供と同じなの。16万でそんな気持ちになれるってめちゃくちゃお得だね。
いやー、そうですね。
すごい
ね。なので、あんまりお目にかかれない。2桁が振り込まれたっていうのが、初めてだったんで。
そんなに働いてなかったの？
でも、あ、そうですね。インターン先が、 気づけばその最低時給でこき使わされてたらしくて。
最低時給って言うと？
大阪だと900円くらいです、
ね。まあでもさ、10万円くらいに行くんじゃないの？ちゃんと働いてたら。
まあでも週3の6時間とかなので、基本家で誰だっただけなんですけど。
それで16万円急に入ってきて。
そうです、そうです。
やったーと思って。
どうしますか？そのやっただけで終わらせたくないじゃないですか。
なるほどね。確かに確かに。お金は持ってても何もできないからね。
そうです、そうです。
うんうん、
どうしよっかなっていう。
ねえ、せっかくね、どうしよっかなって思ってやめたんでしょ。やめて、またさらになんかしたら、また働かなきゃいけなくなるじゃん。もう終わってんじゃん。それは生活費にするってことでしょ。
でもなんか面白くないじゃない
ですか。いや、もうそれはね、仕事辞めただけだもんね。
バイト先はまた見つかるんで、次のところが。
う
ん
う
ん、
確かに。
なので、で、多分、今月働いたやつが来月振り込まれる形なんで。
うん。またさらに複合になっちゃうん
で
ね。
そうです、そうです。なので、で、今月もまだ振り込まれてない状態なんで、16万以上の収入が珍しくあるんですけど、ちょっと困ってますっていう、うん、何に使ったら、おもろいですかねっていう相談です。
ああ、いや、まあ、おもろいかどうかは知らないけどさ、
はい、
つまり、なんかわかんないけど、その、沈めたいんでしょその、さ、盛り上がりみたいなものを、儀式が必要なんだよね。
あ、そうです、そうです。あの、元からないお金じゃないですか。なので、はいはいはい、早くなくして自分の、
安心したいんだよね。
したいっていう。
ああ。それ、俺のね、知り合いが言っててめちゃくちゃ賢いなと思った話があってさ。
はいはい。
浪費したいって思う時あるじゃん、人間。
ありますね。
急にお金が入ってきたりとか。
はいはいはいはい、
なんかストレスが溜まってる時、
はい、
だけどさ、あんまり知られてないんだけど、
はい、
お金って使うと減るのよ。
ああ、なるほどなるほど。
減っちゃうんですよ、お金って使うと、はい、なんか減るんですよ。嫌、はい、じゃん。減らない方がいいじゃん、お金
ですよね、
うん、そう考えた時に、
はい、
俺の知り合いがすげえ賢いことやってて、
はいはい、
駅行くんよ。
駅ですか？
うん、電車の駅行くんよ、
はい、はいはい、
切符売り場あるじゃん。
あ
そこにね、いつも使ってるパスモかスイカ入れるわけ、
はい、
それで財布の中身全部あの小銭のやつをザーって裏返してチャージするっていうこれすごく浪費した感じするのよ。
あ、
使ってやった。って空っぽになるわけだから、財布の中身
ですよね。もう取り戻すこともできないです
もん
ね。
そう、でも実はチャージされてるんですよこれ減らないんですよ、使っても。
おまけにしばらく電車乗り放題っていう。
だし、すげえスッキリするっていう。いや、使ってやった財布からになるまでっていう。ひっくり返すのが大事みたいで。
ああ、なるほど。
人間はこう何かを浪費したっていうさ、物理的な感触が必要なのよ。つまり。
なるほど。
それを得るために、ひっくり返して全部チャージするっていうのを知り合いがやってて。めちゃくちゃ賢いし、お金減らないし、いいんじゃないですか。
じゃあ、ストレス溜まった時に、その16万を生贄に。うん、
16万はチャージできないけど、あの、うっと思ったら、財布持って、駅行って、小銭全部そこに入れるっていう。小銭だけでいいんだよ。別に。あるじゃん。
なるほど、なるほど。
じゃらじゃらしてる。
っていうことが大事。
そう。ひっくり返すっていうのが大事で、それが500円だろうが、1000円だろうが、2000円だろうが、1万円だろうが、そんな変わんないんですよ。
はいはいはい。
全部使ってやったぜっていう感覚を、こう持てるのが大事だから、いいんじゃない？今度ひっくり返してみて。はい。ということで、こんな感じでやっております。ちょっと英語さしながらやってますけども。よいしょ。ぜひですね、感想書いて、この、なんだっけ、スペースのね、右下のところに、シェアボタンみたいなのあるから、そこからツイートできるんで、そうすると、苦悩がたくさんやってきます。お前らのフォロワーからな。俺のフォロワー、純フォロワーからね、苦悩が減ってきてしまった。もう16回もさ、1時間半から2時間とか配信してるから、で、このスピードでさ、食べちゃうわけじゃん。もうないのよ。だから、お前らのフォロワーの苦悩を分けてください。マルチ商法みたいになってきた。紹介してください。ね、皆さんにね、紹介料入りませんが、お裾分けね、ここで僕が苦悩をさばくのを見れるというね、報酬がありますので、売れば売るだけお得。で、皆さん、たくさん感想をツイートしてですね、お前らのフォロワーを、の苦悩を食わせてください。はい、ということで、こんな感じでやっていきます。またね、まだいるんでやっていきましょう。今日は苦悩が少なめなので、全部食べきっちゃうかもしれない。次。お、何もんですか？
大学寮の管理人です。
大学寮の管理人の苦悩を語ってください。
はい、最近、まあ、昔よりは女性が割とセクシービデオを見ると思うんですが、
はい、
私の好きなセクシー女優さんを見つけて、
はあ、
でこれはぜひブックマークしたいと思って
、はい、
でも iPhone の使い方がわからないから
iPhone の使い方がわからない、はい、
それで寮の子に、うん、その動画をサファリでブックマークしてもら
えるので寮の管理人が保存したいエロ動画のブックマークを寮の子、はい、学生に頼んだ。
はい、
んで、
で、あ、それはもう無事にできたん
だけどブックマークができるだろうね。
そう、できて、はい、ありがとうって言って、はいはい、君たちはどんなのを見ているんだいって聞いたら、
はい、
なんかちょっとサイト見たら、うん、あのエログロすぎてびっくりして。
というと
エログロい感じ、ちょっとコアだなっていう
その人がねコアな趣味をお持ちだった。
そう、私的にはその可愛らしい女の子が、
うん、
あのいるのがねいいと思うんですけど、なんかちょっとそういうんじゃなくて、で、はい、その教えてくれた子の顔を見るとガチでめちゃめちゃ自分が病んでしまって、それが苦悩です。
なんで病んじゃうの？
いや、なんか、ああ、闇が深い。大学生なのに闇が深いなって思って。
それ男性ですか？
あ、そうです。はい。うち男子寮なんで。
闇が深い。闇が深いっていうか、なんだろうな。男性は必要性で消費するんですよ。
はあ。
あの、なんかね、例えば、趣味とかではないんですよ。ある意味。ライフ、生きていくために必要なご飯とかと多分近いもので、
は
い、排泄のための、こう、なんか、例えば、白米食ってる人間って生きられるじゃないですか。
はいはい。
だけど、僕たちって白米だけ食って生きていないじゃないですか。
なんで
かわかんないけど、おかずが必要なんですよ。
あ、はい。
そのためにお金が必要で、だから働くじゃないですか。
あ、はい。
これと似てて、
うん。
それは白米で食ってりゃいいじゃんって言うんですよ。あの人間じゃないものは、生き物は。
人間じゃないものは、ああ、はい。
だけど男性にとっては、いや、それでは、あの、毎日それは3食食えないじゃんって思うわけ。
ああ。
で、そうすると回数が多くなるじゃないですか。はい、必要性だから。だから、
はい、
どんどん舌が超えていっちゃうわけですよ。
ああ。
ご飯、白米と何か、ラーメン食べて、焼肉食べてとか、うん、いろいろこう人間っていろんなものを消費して無駄なんだけどいろんなご飯食べなきゃいけないじゃないですか、ある意味で。そうするとこう趣味っていうのはどんどんどんどんね、あの固有のものになってっちゃうんだよね、構造上。だから男性の趣味があのどうこうって話は結構あるんだけど、あれはねかわいそうだなって思うよだってそうなっちゃうじゃんって思う。だってさ、回数が違うんだからって必要なんだもんなって僕は思いますね、見てて。そういう人の話聞いてて。
なるほど。
うん、だから、必要、あ、そういう残酷な星のもとに生まれたんだなって思ってあげてください。いや、ほんとね。いろいろ僕も話聞く。僕はそんな大したことないんだけど、やっぱね、いろんな話聞いてるとね、リアルが大変だねって。生きるのって大変だねって。生きるのって大変なんだよな。いやー、笑えるわ人間の苦悩ほど笑えるものはないからはい、ということでですねこんな感じで俺が笑ってて趣味悪いなこいつと思ったかもしれないけど、これをね、あのお金1円ももらわずにですね、何の報酬もなく何のネタにもならないのにずっと聞いてるやつの方が趣味悪いから、お前ら反省しろ俺よりお前らのが変態だからなマジで聞いてるだけだからね、お前ら。ただ無料で。はい、ということで、そんなね、気持ち悪い配信にも、今日も382人と、キャスの方に50人、なので400人以上ね、集まっております。ね、この国が心配です。ということで、続き、あの、苦悩を聞いていきますので、よかったら、よろしく。次。
もしもし。
はい、何者ですか？
あ、前回も、あの、話したんですけど、500万円顔に、課金した世間 OL の悩みの続きです。
あ、歩く不動産ですね500万円課金
そうですね、歩く不動産です。
はい、今日の苦悩は何ですか？
はい、ちょっと新しい悩みができまして、ちょっと三股かけそうで悩んでて一人に絞れなくて。
なんだっけ、ニューヨークかなんかに、
はい、そうですね、ニューヨーク在住の本命の彼氏と、
はい、お金持ちの彼氏、
あ、そうですね、はい、はい、あともう一人、今が東京在住の外資コンサルの人、は
い、外資コンサル、
はい、はい、で、あともう一人が、歯科医を経営している、まあ、歯科医ですね。
はい、歯科医。
はい、歯科医。
はい、ほんで。
で、将来は、まあ、開業のお父さんのお父さんっていう。
もうみんなルートが見えてる人たちですね。
そうですね。開業医の妻になるか、まあ、どれにしようか。
どれにしようかなって。
どれに、まあ、選ばれるかどう、奥さんとして選ばれるかどうか。
うん、
まあ、また別として、
まあ、どれを狙うかってことね。
そうですね、はい、で私が普通の OL と違うのはやっぱ整形してるからってことじゃないですか。
というと、
なので私はできれば子供を残し、うん、作りたくないんですね、自分の DNA が。
なるほどなるほど、
顔は変えれても
純正品でないっていうことね。
そうですね。で、開業医の場合はやっぱり跡取り息子を作らないといけないじゃないですか。
はい、子供を作る必要性が出てくると。
はい、うんうん、出てくるので、ちょっと整形がバレる可能性がある。
確かにね。あれ、顔違くねって。
はい。そうですね。もしかしたらなんかあれってなる可能性があるっていう心配があるので、はい、ちょっと、でもまあ、条件っていうか、としてはすごくいいじゃないですか、開業医の妻なんて。
そうですね、一般的には。はい、
はい、そうですね、あの肩書きとしては一番これが強いなと思って。
そうですね、麻雀、肩書き麻雀するんだったら、はい、開業医の妻強いですね。ですね、はい、
はい、
役場にはいかないかもしれないけど、
はい、
はい、
ただ子供の DNA 問題があるので、はい、ちょっと迷ってるのと、ただ本命のニューヨークの彼氏と外資コンサルは別に子供はいらなくてもいいよ、うん、任せるよ、はいはいはい、って言ってくれてるんですよ。
子供問題が薄そう。
はい、がそう薄いので、うん、まあ、どうしようかなみたいな、こうどれが一番いいのかなっていう。
いなんかさ、人が一人だけさ貴族の苦悩じゃない？なんか今日の夕飯はケーキにしようかしらみたいな。ケーキを食べたらいいじゃないみたいなさ、急に。大丈夫、はい、ここの人たち治安悪いから。
そうですね、
ちょっと。ブロックされるよ、みんなに。スパムされるよ。苦悩を抱えた。どれにするんですか
っていう悩み、ただ、皆さん、すごく私のことを大切にしてくれて、うん、本当に選べないんですよね。
はい。
はい。なんかみんな本当に大切にしてくれるので、
はいはいはい、
どれと結婚しても幸せ。
幸せになってください。ということで、ね、苦悩だね、確かにね、これ以上の苦悩はないよね、うん、確かに確かに、苦悩っていうのは余裕があるからできるからな、うん、これはすごくいい苦悩だな。ツイキャスで貴族のお漫才ってね、貴族漫才でしたね、今の。はい。よかったね。また来るんだろうな。次は何の、あれかな、ディナーの悩みかな。はい、ということで、こんな感じでやっていきます。次。
お。あ、どうも。
はい、何者ですか。
生活保護から、派遣社員になり上がった人間です。
お、脱生活保護マンの苦悩を語ってください。
生活保護の時代だった時のことを話したいんですけど、
うんうん、
あの生活保護の施設に入ってたんですよ。
はいはいはい。
あの生活保護の施設ってあの必ず4人部屋とかなんですよね。
生活保護の施設ってどういうこと？
あの生活保護 あの入ってる人の、
うん、
ちょっと悪質な人向けの施設みたいなのがあるんですよ、
うんうんうん、
でそういう施設になると、
うん、
あの集団生活になっちゃうんですよ。
そうね、同じ部屋に何人かいるって感じでね。
でそこでその、古くからいる人みたいなのに必ずいびられるんですよ。
上下関係みたいなのが存在するんだね。
存在しますね、
はいはい、
それがめちゃくちゃうざかったです。
あ、それで脱生活保護を決めたと。
ですね。
今どうですか？働いてるんですか？
今、派遣でテレアポやってますけど、めちゃくちゃいいですね。
その頃に比べると
めちゃくちゃいいですね。
そうだね。合わない人っているよね、やっぱり。
うん、もちろん、仕事中に合わない人って絶対いるんですけど、
うん。
そっちと関わってる間、お金発生してるじゃないですか。
そうだね。確かに。働けば働くだけお金は増えるもんね。
はい。施設の多さと絡んでる間って、お金一切発生しないのに、不快感しか出ないじゃないですか。
うん、確かに。絡めば絡むだけ損だね。
だからその時を比べると全然いいから、働くのが楽しくて仕方が
ない。一回、もともと生活保護に入ったのはどういう理由なんですか？
もともとは、メンタルを薬、メンタルを仕事でやられて、
うんうん、
おまけに糖尿病かなり重いの
発
症しちゃって、
はいはいはい、
それで、やむなく生活保護に入った感じなんですよ。
はいはいはい。あ、じゃあ働きたかったのは別にもともと働きたかったんだ。
もともと働きたくはって話ありましたね。
ああ、じゃあそれがまたちょっと健康になって戻ってきた。元気が戻ってきてましたってことかな。
はい、元気が戻ってきて、しかもその時に施設に入って、ちょっと最悪な体験を何回もしたんで。
う
ん、
そうね。まあ、適度な労働は体にいいんだろうね。
そうですね。ちょっとね、汚い話するとね、
うん、
その生活保護の期間、うん、出るものが出なかったのよ。
はい、ストレスで。
ストレスで、
うん、
出るもの、ストレスかなんかわかんないんだけど、出るものが出なかったんだけど、
うん。
仕事始めてから出るようになったからね。
ああ、じゃあストレスだね、何らかのね。そこにいたことによる。
うん。
へえ、そういうこともあるんだね。
うん。
じゃあ、引き続き労働していくんだ。
うん、これからは。
はい、急に吐血しましたけど、大丈夫ですかね。また生活保護に戻らないように。急に吐血したけど、はい。いや、大丈夫かな。苦悩というか、問題が発生しましたけど。はい、ということで、次回予告とかつって書いてあったけど。はい、こんな感じでやっていきまーす。いいですね。ちょうどいいね。ちょっと暑くなってきた。あ、ちょっと待って。これ文明の危機。エアコンというものを作動させる。ちょっとさすがに盛り上がってくるとね、テンションが上がって暑く、体温が上がってしまうんですよ。すぐ体温が上がる。よいしょ。エゴさしてるよ。縦の旅行。本当に多様性を感じられるライブ。こんな恵まれてる人間が相談してくるな。たまに貴族の苦難を着て、バラエティに飛んだ配信。ね。いいですね。盛り上がってます。何人？今も430と50だから、500人弱ぐらいか。聞いてます。いいね。次！
あ、すいません。
はい、何者ですか？
中学生の男です。
中学生の苦悩を語ってください。
自分の内面の問題と、
うん、
あとそのせいで、その実際に現実に問題が起きちゃってるんですけど。
というとどういうこと？
人に嫌がらせをするのが、
うん、
なんかやめられないっていうか。
お、人に嫌がらせするのやめられない。はい、ほんで。
はい、なんか、その嫌がらせをしてるのも、
うんうん、
なんか、プライドが、なんか、うん、プライド的に嫌で、
うん、ああ、嫌がらせをしている自分が嫌なのね。
はい
はいはい。なんで？
で、なんか、その嫌がらせをしている原因も、
うん、
なんか、その割と深くて、
はいはい。何なの？
なんか、その自分を大事にしないから、
うん、
なんか。他の人に八つ当たりをしに行くみたいな感じの構図になってると思うんですけど。
自分を大事にしないっていうのはどういうこと？
なんか、その、他の人の目線とか気にしたりして。
うん、ああ、なるほどね。
なんか
自分がダメージを負ってるってことね。
自分もダメージを負ってるし、
うん、
そのプライドも、
うん、
プライドとか見えでも嫌みたいな
感
じで、なんか死にたくなってきてるんですけど。
ほうほうほう。だから嫌がらせをしてしまうってこと？
嫌がらせをしちゃうから死にたくなるみたいな。
死にたくなるからそんで嫌がらせをするんでしょ？つまり、さっき言ってたけど。
はい。
ね、自分が傷つくからその分誰かにもう傷ついてほしいってなるんでしょ？さっき言ってたけど。
はい。
そのサイクルがずっとぐるぐる回って、コンボ決まってんだ。なるほどね。
そう。
ほんでどこが来るのなの？
なんか、うん、幸せになれない
幸せになれない、なぜかね、あの死にたいな、人傷つけちゃう、そんな自分が嫌だな、死にたいなってずっとなってるわけだもんね。確かに逆方向だな。
なんかあの自分が何もしてないからこうなってるってことはわかるんですけど、うん
うん、何もしてないっていうのは
なんか頭を使ってないっていうか、
うん、解決に向かってないってことかな。
はい。
ああ。まあそうだね。どっかで根本的な問題が解決されないと、その負のサイクルはずっと回転し続けるからね。確かに。
で、その、根本的な問題が解決しそうにないんですけど。う
ん、どんなのが予想されるわけ？例えば。
わかんないです。
最近イライラすることがあった。
保育園の頃から、
うん、
保育園の頃から、なんかこういう感じの精神状態だったので、
ああ、もうちっちゃい時からね。
はい。
最近なんか嫌なことあった？
いや、ないです。
ないけどイライラすんだ。
はい。
まあ、あれだね。高校生とか大学生になったら、ちょっとずつ良くなってくんじゃない？子供っつうのはさ、体もちっちゃいけどさ、精神的にもちっちゃいんだろ。泣くじゃん、すぐ。子供って。
すいません、ちょっと聞こえなくて。
すぐ泣くじゃん、子供ってさ。
あ、はい。
なんで泣くと思う？
悲しいから。
悲しいのはみんな悲しいじゃん。でも泣かない人と泣く人がいるじゃん。
発散のため。
うん、発散しなきゃいけないんだよ。なんでかっつったら、入る量が少ないから。悲しいこととか、苦しいこととか、自分の中に置いておける量が少ないからさ、しょうがないんだよ。
はい。はい、
それが出なくなってきたらね、まあ、そんなに人をいじめたりとか、ちょっかい出したら嫌がらせしなくても良くなるんだよね。溜めておけるから、ちょっとだけ。
なんか、常に、
うん、
その、すごい、なんかすごい量の悲しみがなんかあって。
はいはい。
で、なんかそのせいで、なんか現実逃避し始めて、
うん、
みたいな感じなんですけど。
そうだね。
その、
でもね、あなたはハブは頭がすごくいいので、もうちょっと容量が増えてきたら、全然解決できると思うよ。
すいません、ちょっと、電車の音で。
電車の音で聞こえないけど、あなたは賢いのに多分大丈夫だよ。あと3年もすればね。
いや、賢いのは絶対ないんですけど。
いや、賢いと思うな、俺は。もうなんか、もう賢いっていうのは、その、
限定的。
限定的だけど。
本当に賢いなら、
うん、
自分を幸せにするために、
うん、
なんかいろいろやると思うんですけど、それをわざわざやんないっていうのは、
うん、
まあバカ。
あのね、一つ覚えていてほしいんだけどね、賢いやつってのはね、自分のことバカだと思えるんですよ。ちゃんとバカなやつってのは、俺はバカじゃないってずっと思ってるの。だからそういう意味ではあなたはね、一歩賢いので、それは世界一賢いとは思わないけど、一歩賢いから、そのうち待ってればどうにでもなると思うよ。体が成長したらね、今はまだこう精神的なストレスとかを抱えるほど体が大きくないだけな気がするな。
嫌がらせがなんかマジでシャレにならなくて、
うん。あ、シャレにならないぐらいやっちゃうの？
はい。
じゃあそれはちょっとシャレになるぐらいの程度にした方がいいよ。それはシャレになる程度に、ギャグとしてやっていったらいいよ。上手に。
四六時中やってて、
ああ、
なんか抑えられないんです。
そっか、じゃあスマブラとかやん
な
よ。
抑えられない。
スマブラとかやったらいいよ。スマブラ嫌がらせしたやつ優勝のゲームだから、スマブラやって。はい、ということでね、まあ中学生だからな、あるわな、あるある、中学生なんかそんなもんさ。よいしょ。まだ賢いね。うん、非常に賢い人でした。はい、賢い人ってのはね、喋ったらわかるんですよ。 よいしょ。はい。じゃあ次行きますか。今日も盛り上がってますね。楽しそうでよかったです。
あ、こんにちは。
はい、何者ですか？
大学生4年男です。
大学4年の苦悩を語ってください。
前付き合ってた彼女にアスペルガーと断定されてから自信が持てなくなりました。助けてください。
あなたがアスペルガーって言われたの？
あ、そうなんです。なんか、おお、付き合ってたらちょっと。
彼女、
性格、
彼女は医者なの？
いや、医者じゃないんですけど、なんかネットの性格診断みたいなのあるじゃない
ですか。はい、ネットミーム的なアスペね。はいはい。
あ、そうです、うん。で、ネットの性格診断で、
はいはい、
その、なんか、あの、はいはいはい、自閉症スペクトラムの可能性が高いって出たんですよ、僕が。
はいはいはい、
で、その時は、ああ、高いんだね、で終わったんですけど、
うん、
その数日後ぐらいに彼女が僕の知らないところで、こう、いろいろ調べたらしくて、で、僕のことをアスペルガーだよって急に言い出して、う
んはいはい、
で、障害者だよって言いつけられて、
はい、
で、私はアスペルガーの、なんかアスペルガーの世話をしてる人がカサンドラ症候群っていう、なんか、うつ病みたいなものになることもあるらしく
て、ストレスに耐えられなくなりますね。
あ、そうです、
うんうん、
でそれになりそうだから別れよって言われて
どんどんどんどん火が、あ、もう別れたんだ、それで。
それで別れてから、
はい、
あ、アスペルガーって言われたなと思って、そこから自信持てないっていう。
へー、そうなんだ。
アスペルガーってことがそのすごい悪いことではないんですけど、
うん、
なんかそう言われてから言われたことがすごい傷ついて、うん、
へー、それは言われたことが、それとも彼女に振られたことが傷ついてる、どっちなの？
いや、言われたこと
さ。ああ、そうなんだ。それはどういう意味で傷つくの？
なんかその、勝手に、その、まあ、医者でもないのに勝手に障害者と呼ばわりされて、
うんうん、
で、僕自身、まあ、そういう気質はあるなと思ってたんですよ。
はい。ちびかくもあった。
それを多分、そうなんですよ。それをこう、明確に断言されたから、ちょっと、なんか事実がはっきりしてじゃないですけど、
うんうん、
まあ言われて、こう、傷ついちゃったのかな。
傷ついちゃったんだ。
で、そこから、他にも自分で調べてたんですけど、
うん、アスペについてね。
あと、体、そうなんですよ。そこから発展して、その対人恐怖症とか、うん、まあ、そういった可能性も出てきて、
うん、まあ何でも病気だから
な。精神科行こうかな。
はいはい。
正確に診断もらおうかな、けど正確にもらうとより自信なくしそうだなって
。なんかよくわかんないけど、その時にある自信って何なんですか？その障害者だって言われると失われる自信って、それある時はどういう姿してるものなんですか？
なんかそのアスペが悪いとかじゃないんですけど、
はいはい、でも障害者って言われると消えるってことでしょ、その自信は。
なんかその自分がこう下に見られたじゃないですけど、こう、
うん、
なんか普通に生きられない人っていう風に断言されたのが傷ついたなっていう、
は
い、
それそうだから、つまり人にそういう風に、何か言われると消える自信って何なの？その元々その自信が消えたっていうことについて悩んでるわけだけどさ、その消えた自信が多分僕が思ってる自信とちょっと形が違いすぎるので、どういうものなのかなって今思ってるんだけど。
あ、自分は普通にこう生きれる、生きてたと思ってたのに。
ああ。
普通に
生きられるという自信ね。
こんな感じですね。
普通に生きるっていうのは障害者ではないってことね。
そうなんですよ。
なるほどね。確かに確かに。障害者っていうのは普通に生きられない人っていう定義だからね。確かに。
そうなんですよ。僕の中では、まあ障害という障害もなかったので、そういう感じで認識はしてたんですけど、
ね。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ自分の中の、こう、評価軸の中で、良くない方に行ってしまったんだ。
あ、そんな感じです。
であるという、こう、なんつうのかな、言われたことによって。
そうですね。
なるほどな。いろんな人がいるんだな。
いや、それとは別に、あの、色覚障害はちゃんと持ってるんですよ。
そうなんだ。
そこの色とかわかんないですよ。
普通に行きたいんですね、じゃあね。
そうですね、なんか、まあ、普通っていう普通がよく、まあ、定義されてないってわかんないんですけど、
はい、
そうですね、なんか、なんかもう普通に生きられないのかなと思っちゃって。
まあ、みんな障害者なんでね、はい。はい。はい、みんな障害者ですよ、ね。みんな大体障害者ですよ。本当に。よいしょ。はい、こんな感じでやっていきますが、今日今何分くらいやってんの？もう1時間やった。くそ。いける。早え。もうちょっとやるか。次。
聞こえますか？
はい、何者ですか？
30代後半男です。
30代後半男の苦悩を発表ください。
人に愛されたいんですけど
愛されてないのか愛されてないの？
いやー、なかなか愛されて、多分あの人っていうか、まあ、女性に愛されてないっていうのが正しい、
ね、異性に愛されたい、はい、
あ、そうですそうです、うんうん、なんか結構長いこと10年ぐらいナンパとかもやってみたんですけど、
お、努力をしている、はい、
はい、全くうまくいかず去年ちょっと好きになった人もいたんですけど、
うん、
ご飯に誘った後から全然音信
ダメになっちゃったんだ
でまたなんかちょっといいなっていう人がいるんですけど、
うん、
なんか反応あんまりよろしくなくて
愛されないんだね。
いや、本当になんでっていう感じなんですよ
いや、やっぱ気持ち悪いんじゃないですか。
いや、そうなんですよ
いや、だってさ、やっぱさ、愛されたい、はい、愛されたいと思って近づいてくる人って気持ち悪いんじゃないですか。
ああ、雰囲気的にってことですか。
うん、出ちゃうんじゃない、やっぱ愛されてないくてさ、愛されたいと思ってる、で、出会いを求めてる人。じゃあ、
愛されるためにはそういうの出さない方がいいってことですか。
まあ、嫌なんじゃないかな、すごく、なんか、要はそれを下心っていうわけでしょ、世の中では。
いや、なんか自分的には下心は出してないつもりなんですけど、なんか向こうの方が
引いてる。出てんだよ、避けられてんだから出てるに決まってんじゃん、避けられてんだから。
いやだ
やだって言ったって出てるんだからそれは
ちょっと
あれですよ、はい、待たなきゃダメですよ。
あー、こっちから行かない、
うん、そうやって受け足が立ってるから気持ち悪さが余計出ちゃうわけでしょ
でもそしたら向こうにも伝わんなくないです、なんか。
だ
から
ちゃんと、あれよ、ちゃんと待つんだよ、はい、ちゃんと。
あ、向こうから来させるってことですか。
まあ、来させるっていうか、来るであろうところに居続けるっていうのが大事だから。
ああ、なるほど。
もうすべてにおいてね。ツイッターの炎上と同じだから。
はいはい。
自分から燃やしていったらやっぱね、下心が見えるわけですよ。
はい。
だけど燃えそうなところにずっと立ってると、勝手に燃えて、なんか、うまく燃えるんですよ。
へぇー、
うん。そうやって待つっていう。燃えそうなとこで待ち続けるってのは大事なんだよ。やっぱ。
ちょっと頑張ってみます。
何の話やねん。はい。よくわかんない話してしまいましたが。俺の炎上職人の、なんか炎上とは、みたいな話をしてしまった。待つ。何事も待つのは大事ですよ。うん。気持ち悪いからね、待たないと。待てない人は気持ち悪いですからね。気をつけた方がいいよ。何でもそうだよ。次。人がちょっと増えてきたな。これ出る？
こんばんは。
はい。何者ですか？
あ、前、相談してた、うつ病のフリーターで相談してたものです。
うつ病フリーターの苦悩は何ですか？
あ、はい。なんか、苦悩は、うん、解消したんですけど。
ほう。なんだっけ、前は。
子供部屋おばさんになる。
うん
か、長期で働くかっていう悩みで、
はい、
もうなんかラスボスつくしかないよって言われたものです。
うん、はい、なんだっけ。
で、あのあとプロゴさんの諦め戦略を読みまして、
どうも。
で、なんか風呂者になりたいって思ったんですね
語弊があるけど、はい、風呂者になりたい、はい、
あ、そうそう、で、あ、風呂者なりてえと思ってなんか一時期もなんかご飯もなんか本当お金使わずに過ごそうと思ってなんかその辺に落ちてるなんかなんだラスト食べてたんですよ。
どんな本だよって今思われてるんだろうけど、はい。
あとナズナとかあるじゃないですか。
うん、
ナズナとかなんかその辺の雑草食べてて、
はい、
で次にその雑草をクリアしたんで、
うん、
次はなんか公園で寝てみようと思って。
はい、
公園のベンチに寝てちょっと寝てたんですよ。
うん、
そしたらなんかちょっと起きたら、うん、野良猫がなんか周りに群がっててそうで、なんだお前っていう目で見られたんですね、野良猫にも。
はい、領地をね、
お前しやがって初めてのやつだなみたいな。
うん、
そうそうそう。でその時ちょっと恐怖心を抱いてしまって。
何に？
なんていうか、あ、 フロー車なれないな
って猫に洗礼を受けて
そうそうそうそう、なんかいや、あの人間の方が強いじゃないですか、猫より。
まあ
でもなんか猫になんだお前っていう顔で、あの群がられて、
うん、
あ、怖っと思っちゃったんですよ、本能的に。
動物的な感情がね。
で、風呂車に、そうそうそう、で風呂車になったら、もし自分女性なんで、
はい、
もしそのね、あの襲われたりしたらどうしようとか、
はい、そりゃそう
だ、そういうなんかそうそう、いろんなリスクを考えたら、
そ
りゃ
そう、そりゃそう、
あ、フロー車になれないわって私気づいちゃってあ、フロー車になるっていう希望は捨てなきゃいけないって思って、
はい、
で、就活をして、
うん、
で、内定をもらって今働いてます、
はい、逆にね、もうそれで無理だってなったら本気出せたってことね、よかった
じゃん。フロー車は無理だと思って、うん、働いた方がマシだってなって、
いやー、素晴らしいね。
で、なんかバイトを、なんか短期のバイトちょこちょこして、
うん、
で、次なんか短時間のバイトちょこちょこっとして、今、フルタイムで働いてるんで。
よかったね。
なんか、はい。
就職できた。諦め戦略を読んで、就職できた話ね。
はい。
はい、はい、よかった。いや、不労者になろうなんて書いてないからね。書いてないですよ。はい。不労者になろうと言ってないですからね。皆さん、勘違いしないでよ。まあね、そういう近いことは書いてありますけどね。ちょっと語弊があるから。ね、個人差がありますから。いいですね。今日も500人。お、すごい。スペース単体で500人いる。550人ぐらいですね。人が多い。次。
あ、こんばんは。
はい、何者ですか。
高3の男子です。
はい、高校3年生の苦悩を払ってください。
はい、昔から本当に物心ついた頃から、癖があって、
うん、
何でもまあいいかっていうのが頭に浮かんできちゃう、まあ、楽観的っていうんですかね。
まあいいかと思うんだ、はい、
まあいいかっていうで、例えばテスト勉強してない、あ、まあいいかって、
うん、いいことだ、
まあダメだなって思ってるんです。ダメだなって思ってるのに、うん、まあいいか勝っちゃうんですよ。
はい、いいことだ。
で、まあそれは中学生の頃とかね、そういうのがよくあったんですけど、
うん、
高校生になって、まあ、バイトを始めて、地元のスーパーで、
うん、
今もやってるんですけど、なんか夜にバイトしてたら、
うん、
突っかかってきたお客さん、ちょっと なんていうんですかね、
はいはいはい、
これなんでないのよみたいな、
はいはいはい、
品出しやってるんですけど、はいはいはい、なんでないのよって言われて、
うん、
で、ちょっと試してみたくなったんですよ。
何を、
ということかっていうと、
うん、
なんかそのこういうやばい人になんかちょっと一言言ったらどうなる
言い返したらみたいな
言い返して見たくなって、うん、ダメだなと思ったんですよ、
うん、
いやまずい、それ店の方針的にも
そうだね、
まずいなと思って、
はいはい、
ダメって言われてるんで、とりあえず謝っとけっていう方針、
はい、そうだね、
ダメだなって分かってるんですけど、
そういう指示が出てるわけね。
そうです、
うん、
でも言っちゃっても
うまあいっかって思って、
本当にそなんなんていうんですかね、言ってみたい方が勝っちゃう。
ああ、なんて言った
の？で、ないものはないですよ。
正しい。圧倒的な正しさ。ガチレスオッズじゃん。
ないもんないですよ。
ないもんないな。
言ったらめちゃめちゃ怒って、
う
ん、で、後々店長に、後っていうか、まっすぐ店長に行って、二、うん、人で一緒に謝ったんですけど、
うんうん、
なんか昔から、そういう、なんていうんですかね、まあいっか、まずいなと思ってるのに、3秒後にはまあいっかで、そのことはもう、楽観的に捉えてしまう癖があって、
衝動性かな、どっちかっていうとな。
そうですよね、
うん、まあまあないものはないですよは、なんか別にそんなに大したそこになければないですの、ちょっと言い方を変えたバージョンだから
ですね、
百均の店員と変わらないんだけど、
はい、
まあ衝動性だよね、どっちかっていうとね。
そうですね。
ああ、衝動性はなんか今病気とされていて薬出されるらしいよはい、社会的病気とされているので
程度とか損害によるかもしれないですけど、
ね、まあでも例えば労働する上で出ちゃうものとか我慢できないものはやっぱ困ってるっていうふうに
診断
されるから、
あ、危ない、
そうそうそうそうまあまあ国としてもさ、衝動性がない人が多い方がいいじゃないそういうこと言わない人がいっぱいいた方がさ、だから薬が出るみたいですよ、うん、まあ飲むか飲まないかはしいですけど
飲むか飲まないか、はい、
コンサートとかね、もらえるから。はい、という感じでね。 衝動性ね。まあ困るんだったらね、やっぱ社会生活っていうのは残酷なものだからな。ないものないですよ。正しすぎる。いや正しいだろ。ないものないだろ。別にそれは言っていいだろ。ないものないです。ね。ないんだから。ないんだよ。次。
こんばんは。
はい、何者ですか。
22歳フリーターです。
22歳フリーターの君を払ってください。
はい、ですね。どっから説明したかな。さっきはその方と似てるんですけど、うん、僕も結構衝動性とか、多動性っていうのが多くて。
うん。
それが、生まれつきだったらよかったんですけど、
うん。
後、大人になってから、見えてくる、顕在化してくるパターンの、多分 ADHD っていうふうに、もう疑いっていうふうに言われてるんですけど、
はい。
っていうのが、顕在化してきて。
ごめん、今忘れちゃったかもしれない。何者だっけ？
22歳フリーターです。
22歳フリーターね。はいはい。22歳になって、衝動性が浮かび上がってきた。
衝動性と多動性と、
はいはい。
っていうのが出てきて、
うん。
もともとは自分の、まあ、どっから話せばいいかな。大学に行きたくて、高校生から。
はい。
大学に行きたくて、大学に行きたかったんですけど、自分の努力が足りなくて、大学落ちてしまって、
はい。
で、専門学校にも、その、繰り上がり待ちをしてという間に、専門学校も締め切りになってしまって、
うん、
まあ、それでしょうがないなと思ったんで、親から「これで最後だよ」っていうふうに言われたし、
うん、
でやめその学校に行くのはやめてフリーターになろうって決めてフリーターになったんですけど、
うん、
働いてて楽しく働いてたんですけど、うん、1年後コロナになっちゃって、
う
ん、コロナになって仕事ができなくなっちゃったんで、ね、あれ客商売なので、
はい、
それで、
うん、何に苦悩してるの。
苦悩してるのは、
うん、
そこからその病気ですね、主には。
はい。
そこから何だろう、例えば勝手に家を自分の認識の範囲内で家から出て行っちゃったりとか、
うん、
出て勝手に知らないところに行って、
はい、
警察に保護されたりとか、
はい、
したりとか。
薬飲んでんの。
病院で薬飲んでます。
ああ、薬飲んでそれなんだ。
薬の、あ、まあ元は飲んでなかったんですけど。
飲んでからはどうなの。
処方されて飲んでからはそんなに多くないんですけど。
じゃあ薬大事だね。
というのは ADHD 薬大事です
ね。困ってる人は薬大事だね。
衝動性っていうのはまだ発達障害っていうふうには完全には診断されてないので、衝動性に対しての薬は出ないんですよ。
なるほど。じゃあそれはエピソードを集めていけば終われるってことだね。
そうですね。今回収中です。
回収してください。いいね、ポイント制みたいで。10ポイント貯まると、衝動性ゲットみたいな。社会的衝動性ゲットみたいな。
衝動性ゲットみたいな。すごい。ADHD ですみたいな。
じゃあ、ぜひ、そんな感じで、はい、ゲットしてください。あ、そういうポイント制なんだね。ポイントが貯まると、衝動性ゲット。やだな。ゲットしたくないな。まあでも社会的にね、個人的な衝動性はずっとあるけど、社会的衝動性はね、エピソードを集めないともらえないですからね。いいね、なんか後からついてくる。変な話だよな。性質はもともとあって変わらないのに、エピソードがついてくると、社会的にやっぱり認められるって。いい話だな、なんか。社会って感じするな。次。
お、こんばんは。
何者ですか。
アラフォーのおばはんです。
アラフォーのおばはんの苦悩を語ってください。
はい。息子がちょっとバカで、
うん、息子バカ、はい。
で、どう育てたらいいかなと思って。
何歳の息子ですか。
息子は6歳です。
6歳の息子バカ、はい。ほんで、
はい。それで、でも可愛い息子なんです。
可愛い、バカだけど可愛い6歳の息子。
バカだけど可愛いけど、はい、なんかバカだから、
はい、バカ
なんかなんかいじめちゃうんですよ、は
い。何をいじめちゃうの。
なんかバカだなとか。
誰がいじめるの。
あ、その旦那が。
あ、旦那がね。
旦那がなんかちょっとスラック当たるんですよね、
う
ん、
バカだからだけど可愛いんでしょ。
私は可愛いんですけど。
ああ、もうバカは可愛くないってなっちゃって
る。旦那は、うん、可愛くないみたいな、はいはいはい、それでなんか息子がだんだん病んできてるんですよね。
あ、お父さんにきつく当たられるから。
もう、お父さん嫌だなって言って。
はいはい。
でも私自身が、なんかこう、うん、モラハラ、父親がモラハラだったから、
うん、
なんかその、なんていうか、ね、息子が、まあ、いくらバカでも、
はいはい、
幸せに生きてほしいな、はいはいはい、いう気持ちあるんですよね。
はいはいはい、
だから、その、プロゴさんに、うん、なんか、あの、男子のお母さん、どんなお母さんがいるのかな、みたいな。
え、もう今、バカな男代表して今。
そうじゃなくて、なんかその、はい、ね、あの、なんていうか、そういうのを、なんか、ね、こう、あの、いただけるんじゃないかなと思って。
まあ、いただけないんじゃないですかね。
いただけない。
いただけないけど、どうなんだろう。うん、まあ、でも、そんな親とかって関係ないんじゃないの？
ねえ、なんか、
うん。
でもなんか結構いじめられてるんですよ。
誰に？
あの、保育園とかでも。
ああ、他のとこでもね。
もう保育園とかでもいじめられたし、うん、今小学校1年になったんだけど、またなんかそこでもなんかちょっといじめられてて、なんか
バカだからね、
かわいそうで、ね、本当、うんうん、かわいそうなんですよ、
うんうん、
なんかこんなんだったらね、もうずっといじめられちゃうから、
うん、
でね、旦那もなんかブーブー文句言ってるわけだし、
はい、
私だけはやっぱりね、ちょっとこうあれ、なんていうかね、味方でいたいですよ。
まあ王道なのは、うん、バカなやつはなんか格闘技習わせて猿山の大将にするしかない
っていう。めっちゃね、本当にそうなんですけど、でもね、私それで格闘技 やろうとしたけど、うん、根性がないから、はい、一回ちょっとね、見に行って、
うん、
僕ダメって言って、
はい、
うん、僕これ嫌だって言って、
はいはい、嫌だろうね、
うん、嫌だったみたいですね。
やっぱね、バカで、うん、バカで弱いやつは動物界でやっぱ生きていけないけどね。幸い。
根性がね、ちょっとね、
幸い人間界は優しいところなので、生きていけますけど。
いやーねー。どうしましょう、ほ
んと。まあ、あんま教育に期待しないことじゃないですか。人間って勝手に育って勝手に生きていくので。それ以上でも以下でもないじゃないですか。
じゃあもう、男子としては、
うん、
なんかいいお母さんって何ですか？
わかんないな、わかんない。まあでも、
うん、
そうだな、なんかあんまいいお母さんになろうとしてると気持ち悪いなって思うけどね。
ああ、なるほどですね。
なんかキモいなって思いますよ。いや、なんかお母さんだけじゃなくて、なんかいい何かになろうとしてる人って大体気持ち悪いじゃないですか。
あ、そうかもしれない。
で、気持ち悪い人と一緒にいると気持ち悪い人間になるんじゃないですか、やっぱり。
ああ、じゃあ私がそうね、なんかそういう風になろうとしすぎてるのかもしれない、
ね。わかんないけどね。まあでも、それ俺は今別に子供の話じゃなくて、一般的なことを僕の偏見で言っただけなので。なんかね、いい何かになろうとしてる人って大体気持ち悪いっていう僕の偏見があります。
なるほど。
はい。
その気配は。
それはね、僕は思うけどね。いや、いい話が多いですね。いいでしょ、この配信。世界が繋がっていくでしょ。いや、本当にね、存在しないと思ってるんですよ、みんな。いろんな世界があるんだけどね。見たことないでしょ。見たことないからね。いや、あるって言ってるけど、見たことないし、ないでしょ、みたいなとこあると思うんだよ。あるんだね、これが。世界にはね、魔界が広がってるんだね。ここは本当、あれですよ。一口ずつね、苦悩を食べることで、あ、世界がこんなにあるんだっていうのをね、知るいい場所なんじゃないですか。あ、こんな、なんか、聞いたことあるけど、聞いたことあったけど、こんな世界が本当にあったんだってね。あるんですよね。いい話だったな。次。
こんばんは。
はい、何者ですか？
35歳の社会人です。
はい、社会人に行くのを払ってください。
はい、僕もですね、おごられ屋さんとか、ひろゆきさんのように、改めて生きていきたいって、まあ、35歳の社会人になってようやく分かったんですけれども、
はい、
まあ、なかなかそういった生活を、はい、手に入れることができず、
はい、
家庭もありまして、
うん、
思い切ったことも、できず、
はい、
まあ、そのまま苦悩を、働きたくないという苦悩を感じながら、
はいはい、
生きていくのかなと いう苦悩でございます。
つまりどういうこと？
つまりですね、
うん、
働きたくないんですが、うん、働きつけなければならない、まあ、ならないというか、そうですね、今の生活を維持しつつ、
うん、
はい、家庭がある生活は幸せなので。
ああ、ちなみに今、はい、働く働くって言ってますけど、どういう意味で言ってます？
まあ、収入を得るという意味ですね。
ああ、じゃあ僕とひろゆきさんは働いてますよ。
そうですね。
はい。すごく働いてますよ、多分。我々すごく働いてるんじゃないですか、そしたら。
なるほど。
はい。なので、そういう意味で言えば僕たちは働いて
ます。お二方を見てると、
うん、
まあ、自分のやりたいことというか、はい、そうですね、自分の位置を優先して働けている感じ
があるよ。ああ、確かにね。なんか、ネットの人いじったりね。はい、お前嘘ついてんだろとかって言ったりするのは確かに、そうだね。やりたくてやってることだわ、確かに。うん。
はい。で、まあ、かたや自分は、まあ、上司に指摘を受けたりだとか、35歳にしても思いっきり怒られながら働いておりますので。
はい。
はい。そうですね。そういう生活に憧れるなと思ってます。
でも、さっき言った定義だと僕たちはすごく働いてるので、憧れる場合はすごく働こうとなるんじゃないですか？
そうですね。その場合はまた新しく苦悩が生まれるかもしれない。
今のところの定義だと僕らは結構お金ありますから、すごく働いてますよ。
はい。
だから働くしかないんじゃないですか？はい。まあね、大変ですよね、人生は。35歳になっても大変なんですよ。ここで見てる学生の皆さん。そうだぞ。なんか、違う世界線の人がなんか言ってんなって思ってるかもしれないけど、割と近いからな。今の世界は。普通に大学行って今、まあそれこそ東大早稲田とか行ってる人だってね、近いぞ、今の世界は。遠くの世界じゃないぞ。全然あるからな。マジで。それだけ覚えとけば。次。
こんばんは。
はい。何者ですか？
あ、40代の、うつ病持ち、
はい。
僧侶マンです。
僧侶？
はい。
坊主？
はい。
お、なんか、訳あり坊主の苦悩を語ってください。
いや、訳ありっていうか、その、うん、自分の属している宗派の、
はい、
世界観を信じられないんです
よね。坊さんだけど、あれこれ大丈夫かなって思ってんだ。
まあ、なんとか如来なんですけど、ご本尊は、
はい。
なんとか如来がなんとか浄土を作って、
はい、聞いたことある。
成仏させてくれますよ、みたいな感じなんです、はいはいはいはい。
そこの坊主やってんだよね。
はい。はい、そこの世界観が、いまいちピンとこなくて。
ちなみに何年目ですか、坊主は。
坊主はそんなにね、キャリア長くないんですよ。
坊主キャリアどんぐらいですか、大体。
坊主キャリア10年。
いや、ちゃんとやってるやん。10年間ずっと半信半疑だったの。
そうですね。
いやじゃん、それさ、半信半疑の人がさ、なんか成仏に当たった人。いやじゃん、もう、
だから
半信半疑の祈りは。
葬儀とか行くのすごいなんか申し訳なくて。
いやだよ、俺もやだよ、半信、いや別にさ、誰でもいいと思うけどさ、半信半疑の坊主来たらやだよ。
うん、そうですよね。
それはやだね、確かに。効果あるなしじゃなくて、ね、気持ちの問題だよ、それは。
気持ちの問題ですよね。
坊主だけはね、熱心にやっぱ信じててほしい。
はい。
それを周りの人が何かやってんなって思えるのがさ、いい世界観じゃん。
はい。まあ、宗派的に、
うん。
熱心に、なんて言うんだろう。
うん。
頭から信じ込むっていう宗派ではないんですよね。
はい。
もともと。
はいはい。そうね。あ、それ自体がね。
はい。うん、なんですけど、まあ、それを言い訳にずっとやってきたというか。
まあ、これも一つの教えだなってことでね。
そうですね。うんうん、だからなんかイメージを無理やり自分の中で自分に寄せて、
うん、
人の形してる、 なんとか如来っていうのは、なんかちょっとピンとこないんだけど。
はいはい。
その、なんとか如来が説いてる、お悟りの世界っていうのは、まあまあ、
なんだろう、
納得できる部分もあるかなという。
半分ぐらいはね。
半分ぐらいは、ね。
どこがさ、ん？って思うの？
どこが？
どの辺にさ、ん？って思うの？
はい。
やってて。
あ、やっぱり、死んだ後の世界ってわからないじゃないですか。
死後の世界の設定に違和感があるんだ。
死後の世界の設定で。
ちなみにどういう設定のところですか？
人型の如来様がいて、
うん、はいはい。
で、まあ、浄土に成仏させてくれるわけです
、うん。すげえいいところに行かせてくれるわけだ、死んだら。
はい。
それはどうしたらいけるんですか？
どうしたら、うん、まあまあ、お葬式をして。
ああ、もう、葬式クリア。
葬式して、まあ、四十九日して。
はいはい。
まあそんな感じなんですけど。
そんな感じって言うな、僧侶が。おい。
いや、まあここの場だから平たく言って
るんですよ。はいはいはいはい。まあね、そうだ。もうここまで言ったの言っても言わないと変わんねえだろ。もう言ってんだろ。はい。まあそういった儀式をすることでいけると。
そうですね。
それが、ん？ってなってるってこと？
それがというか、
うん、
そもそも死後の世界で、
はい。
まあ、死後の世界何らかがあるっていうのはまあ分かるんですよ。
はいはいはい。
なんですけど、
うん、
実体的ななんとか如来様が私たちに、
うん、
必ず救うと呼びかけてくださっているというような、
あ、
説法のスタイルですね。
説法のスタイル。
いろんな方がされている、
はいはい、フリースタイルダンジョンのね、あれみたいにね、乗れないんだ。
乗れない
んですよ、ね。このこいつのラップちょっと俺乗れねえわって感じなんだ。
乗れない
んだ。ちょっと古くねみたいな。
古くねとは思わないんですけど、
うん、
その実体的になんかそう言われても、
うん、
死後の世界に人型の如来さんが国を作ってみんなワイワイやってるっていうのが、
うん
うんうん、そこが、今、まあ、みんな成仏して、
はいはい、
仏になってみんなワイワイしてるので、
うんうん、
ワイワイかどうかわからないですけど。
でもさ、やっぱさ、
まあ、そこは
やっぱさ、俺思うんだけどさ、まあ、宗教っていうのもさ、結局その、運営側とさ、ユーザーっていうの分かれてるわけじゃない？
そうですね。
その、なんでもそうだけど、例えば Twitter もさ、YouTube もさ、今いろいろなサービスがあるわけじゃない？それこそ、飲食店だとそうだね、
はい。
運営する側と、お客さんの側っていうのはさ、分かれてるじゃん、
な
ん
だ
って、
はい。
で、やっぱり、例えば、
そうですね、
このお店すごく好きなんだよねとか、なんでもいいんだけど、服屋さんでもいいけどさ、で、憧れた子がさ、はい、バイトし始めますっていうと話は変わってきたりするじゃん、現実を見たとかさ、例えば。
はい。
マクドナルドが大好きだったけど、働いてみたらなんか、裏側が見えてしまって、なんかこう、ちょっと泣いちゃうとかさ、よくある話じゃん。これってやっぱ坊主の世界もあると思うんだよね、俺。
裏側が見えてきちゃうというよりは、
うん、裏側って私がね、ディズニーランドでバイトする感じですね。
そうだから。
なんかイメージとしても
。
裏側っていうか、現実になっちゃうんだよね。こう、ファンタジーが。
いや、そういう感じともなんか違って。
あ、そうなんだ。
家が、もう宗派が決まってるから。
あ、ついだというか。
つい
そのまんまやったん
だ。出る状況でもないんですけど、お手伝いなんですけど、選択肢がないわけですよね。
はいはいはい。
で、その中で、信じなきゃいけない立場なんですけど。
ああ、二世みたいな話ですね。
そうですね。
なるほどな。確かにそれはね、そっかそっか、初見が、初見の相方が違うもん、出会い方が違うもんね。
そうですね。
ああ、そっか。なるほどなぁ。ちなみになんか。
多分、プロゴさんとしては、
うん、
プロゴさんとしては、もうやめりゃいいじゃんぐらいしか言えないと思うんですよね。
やめりゃいいじゃんというか、まあ、そういう世界線なんだなって思いますけど。
そうですか。
うん。いや、まあ、なんかそういうこともあるよね。
まあ、そういうこともね、ありますね。
どうしていくんですか？
まあ、結構、 どうしていくというか、まあ、まあ、勉強していきます。
あ、半信半疑がね、
まあ、解消されるまで。
6進4疑ぐらいになる、なるといいですね。
はい、
せめてね、51% は欲しいよ。51% は欲しいよ。信じて欲しい。100% じゃなくてもいいから、ね、来るね、坊さんはね、51% は欲しいですね。はい、なのでぜひ 51% は獲得してください。過半数は欲しいよ。やっぱり。うん。あんだけさ、なんか唱えるんだったら。いや、いい話でしたね。坊さんの苦悩を聞くというね。なかなかない。次。
はい、もしもし。
何者ですか？
28歳、現役の僧侶。
また僧侶かよ。何流行ってんの、この。
さっきの人も出したよね。
このスペース、僧侶で流行ってんのかよ。
あるんですか？しょっちゅうあるんですか？
わかんない、わかんない、まあ。はい、僧侶の、はい、別の僧侶の苦悩を貼ってください。
私の苦悩は、仏教が、
はい。
流行らない、
うん。はい、仏教流行らない
流行んねえなーって思って、なんかどうしたら流行るかなーって思って。
ああ、仏教バズらせたいんだ。
バズらせたいですね。自分仏教がもう好きなので。
はいはいはいはい。そうだね、28歳。自分で要は入ったわけだよね。
ああ、私もどっちかっていうと、実家がそう。
ああ、なるほどなるほど。流れで入ったけど、自分は、流されたけど、なんだかんだいいじゃん、心地いいじゃんって感じでやってるんだ。
そうですね。
はいはいはい。
面白いじゃんって。自分最初すごい嫌だったんですけど、そう、宗教っていう偏見もあったし。うんうん、
まあね、最初はね、まあ、子供の時はね。
そう。さっきなんかね、仏さんって、如来さんって言ってましたけど、あれに向かって大の大人がみんなこう、土下座しまくるわけですよ。
そうだね。不思議な空間だね。
うわーって思ってたんだけど、うん、そうなんですよ。なんか、あ、ちゃんとハマってみるといいもんだなっていうのを味わったんで、
はいはいはいはい、
それは大丈夫なんですけど、
はい、
まあ、流行んねえな、もうちょっと流行んないかなっていうのがですね。
何が魅力ですか今、ハマってる人からすると。
よくできてる。
よくできてる。
とてもよくできてる。
偉そうだな、おい。よくできてるじゃん。
まあ、私なんかでも、うん、全然ね、はいはい、大学中退とか全然、まあ、学がない人間でも、
うん、
まあ、よくできてるなとか。
あ、なるほどね。
わかりやすい。
自分でもわかるなんてすごいってことね。
はい。はいはい、どんな人間でも多分わかるんじゃねえかなっていう、その期待というかそういうのもあったり。
はいはいはいはい。
します。そこが魅力ですかね。誰でも多分、いけるんじゃねっていう、そういうのがなんか救いというかにもつながるのかなって。
なるほどな。ちなみにじゃあ簡単に言うとどういうことなんですか。
簡単にっていうのはどういうこと
ですか。その誰でもわかる仏教。すげえ簡単に言うと。
一遍言う通りにしてみたらっていう感じですか、ね。今までそのね何千年にもわたってそのなんか歴史の淘汰みたいなのをなんとかくぐり抜けて、はいはい、まあいろいろ形は変わって、
う
ん、ってるけども海を越えて世界まで広がってる、
ね、
考えなわけじゃないですか。
すごいよね。
それ一遍ちょっとなんだろ疑ったままでもいいんだろうけど、一遍疑ったままでもいいからその通りにしてみると、
うんうん、
なんか発見あるんじゃねっていう、
そうだね、歴史があるからな。
そうそう。で実際我々ってそのなんか酸素とかそういうのも見たことないし、教科書でしか知らないけど、
そうだね、
まあ息吸ってりゃなんとなく生きてるじゃないですか。
そうだね。
だからみんながもう言ってるし、一遍やってみたら、疑ったままでもいいからやってみたら
あ
いいんじゃないっていう、
仏教をやってみるっていうのは最小ロットでどう何ができるんですか。一番簡単な仏教入門編。
ああ、それはね、全然こびるつもりでも何でもないんですけど、
はいはい、
プロゴさんがよく言ってらっしゃる贈与。
なるほど。え、あげるって、あげる側？
誰でもできるし、
あ
れはいいきっかけなんじゃないですか。
じゃあ俺は一応仏教徒ビギナーなんですね。
いや、まあまあまあ、ね、仏教って、まあ、なんかすげえ範囲が広すぎるんで、
はいはい、
何にでもこう仏教的に捉えようとしたら捉えられちゃうんですよ。
なるほどね、範囲が広いからね。
広すぎるから、
うんうん、
まあ、お坊さん、一お坊さんとしては、そうですね、ブロゴさんはなんか仏教らしい生き方だなっていう捉え方ができてしまいますね。
仏教的にその何かあげるもらうっていうのはどういうものなんですか？
一番よく聞くのがお布施っていうことですよね。
うんうん。
それで相手に何かする。
何が、よ、いいとされていて推奨されてるの、
うん、そうですね。誰かのためにすることとか、
うん、
自分のためにすることっていう、境界線がどんどんなくなっていくことですかね。
境界線がなくなることは何をもたらすの、
うん、境界線がなくなってもたらすもの、
うんうんうん、
もたらすもの、
もたらすもの、
もたらす、
うん、だから境界線なくなりました、わかるじゃん。
はいはいはい、
うん、じゃあ例えば境界線なくなっちゃった人がいるわけじゃん。例えば坊主がその人と境界線のある人は何が違うの、はいは
い、唯一の自分が見えるんじゃないですか。
境界線がないのが真の姿ってこと。
本質が見えてくるんじゃないですか、自分の。なんか自分と相手の違いっていうのがよく分かんなくなったりしていった、うんうん、最後に残るものってやっぱり、
なるほどね。その、そこに近づくためのツールが贈与なんだ。
はい。かなって。
なるほど。確かに。まあ、言ってることわかりますね。言ってることわかる。
すみません、こんな変な説明で。
なるほどね。なんか、まあなんかそれをバズらせたいんだ。じゃあ、あれじゃないですか。
そうですね。
俺をリツイートしろって言うんじゃないですか。はい。ということで、俺をリツイートしろ。僧侶の間でやってるスペース。やっている贈与マンをリツイートしろ。それが一番、あれだ、仏教の布教に近づくツイッター上で。そうだ、俺をね、広めればいいんだ。僧侶は。全員。やばい、なんか、軍事力みたいになってきたね。あのさ、そう、あの寺のやつ俺全員使えるぜ、みたいな。困ったら俺に頼んで、寺のやつ、あの、送るから、みたいなさ、軍事力派遣会社ってやりたいね。なんで、ごめん、なんでもない。次。なんか、僧侶いっぱい来てんな。怖っ。次、僧侶じゃないっぽい人にしよう。なんか、僧侶、もうなんか、俺の中で今さ、この、リクエスト来てる人がバッて出るんだけどさ、僧侶っぽいやつをさ、今、ちょっと無意識に、恐れてるとこあるよね。また僧侶来たらどうしようって。そんな来ねえだろ、僧侶。はい、何者ですか。
19歳の大学生です。
はい、大学生の頃の方ってください。
今、小中学生の時にお世話になってた塾でアルバイトしてるんですけど、
うん、
なんか、僕あんまり、今この年になって気づいたんだけど、あんまり子供が得意じゃなくて。
塾でバイトしてみたら気づいちゃった。
なんかあんまりその、なんだろう、もちろん教えるからには、
うん、
成績上がってほしいし、合格してほしいんですけど、
うんうん、
なんかあんまり、その、なんかそこまで自分がなんか、まあ、例えば時間が要望とかしてまで、
うん、
あんまりその、成績上がってほしいって思えないっていうか、
結構子供苦手だから、
まあ、結構自分もそういうとこあったんですけど、生意気だなって思っちゃうんですよね。
はいはい。ほんで？
なんか、まあそれとは別で、
うん、
なんか僕、看護学生なんですよ。
うんうん、
それでなんか、なんだろうな、結構割と手に職をつけたいなと思ってきたっていう感じのところがあって、
うん、
あんまりなんだろうな、人と話すとかもあんまり得意じゃないし、
うん、
なんだろう、あんまり毎日働いて本当になんか自分で真正面から患者さんに向き合えるかっていったらそんな自信がないんですよ。
はい。
まあ、でその、まあ、塾にしても看護学生にしても本当に続けていいんかな
ちょっと待って、何の話どこに何が来るの、
まあ、塾はなんかそんなに生徒に成績上がってほしいとは思ってるんですけど、あんまり熱意もないし、
はい、
まあ、それは大きいと。そんなに、まあ、正直お金があれば別にならなくてもいいかなって思っちゃってるんですけど、
はい、
なんか続けていいのかなって思ってます
。バイト
バイトだったり、あとはまあ大学生だったり。
おお。どこに悩んでんの見つからない今。同じところ往復したけど、見つからなかった。どこポイント。あの、塾であるじゃん。要点。ここ大事ってやつ。どこ今の。
あ、なんか、塾で、その、うん、まあ、やっぱり生徒さんのお父さんお母さんはやっぱり、まあ、先生に教えられて、まあ、受かってほしいから送り込んでるじゃないですか、生徒のことも。
はい。
やっぱりなんか僕は全然そんなに、あまりやる気がないんで。
うん。
なんか本当に。
何を教えてるんですか、ちなみに。
おはようございます。英語、中3、中2の英語と、あとは、数学ですね。
数学か。なんか、結局わかんなかった。なんか、結局何を言われてるのかわかんなかったですけど、頑張ってね。悩みが見つからない時はありますよ。ね。そういう時もあります。みんなあるでしょ？あのさ、なんか、なんか、魚さばいたらそんなに身がなかった時。あ、食えるとこここしかないんだろみたいなさ、刺身あるじゃん。そういう時もあります。ね。そういうのも含めてね、あの、ギャンブル性があって楽しいでしょ。ね。ということでやってますが、今何分くらいやってんの？あ、もう1時間40分やってんじゃん。怖っ。怖っ。600人おるし。650人おるし。あー。もう終わらねえよ。なんか最近悩んでんの？なんかあった？みんな。何？いいじゃん。調子いいじゃん。何？お前ら調子いいじゃん。どうした？最近。悩んでんの？なんかみんな悩んでるな。すごいじゃん。ちょっと、嬉しいよ。みんな悩んでてくれて。次。お、何者ですか？
サラリーマンですね、25歳。
はい、25歳サラリーマンの苦悩を買ってください。
いや、苦悩ってほど、正直あんま悩みくないんですけど、
うん、
あの、人にちゃんと好かれてみたいなって最近思ってて。
ほう。
人に好かれた方が人生得じゃないですか、絶対。
そうですね。
で、いろんな方、あ、ごめんなさい、ちょっと今洗い物してて。
洗い物してください。はい。
で、そう、あの、正直結構人に好かれるんですよね。
あ、もう好かれてんの？
そう、あの、まあちょっと高飛車な話なんですけど。
うん、いいじゃん、終わりじゃん、それ。
なんか、いや、なんですけど、あの、ちょろくて面白くないんですよ。
ああ、というと？
なんかもっと難易度が、あの、この人に好かれるのは難易度が高いなっていう人と仲良くなりたいんですけど、そういう人っていないんですよね。
へー。
まあ、例えばですけど、あの、俺ん家にある家具って全部もらい物で、
うんうん、
あの、俺一人暮らししますって言った時に、例えば初期費用も貸してくれる人がいて、
うん、おー、すごい。
それはもちろんちゃんと返してます、
うん
うん、で、飯とかも定期的に差し入れに来るいろんな人がいて、
うん、
食費もかからないし、
うん、
で、まあ、なんか人に好かれた方が得だよねっていうのが分かってるからこそ、人に好かれるための振る舞いをしてるんですけど、
うんうん、
それをした時にちゃんと好かれちゃうんですよね。
はいはいはい、好かれるために
お前って変なやつだなみたいな、そうそう、こうやってなんか古事記みたいなことをして、
うん、
さも一般人みたいにしてる上で、
うん、
で、なんかで自分なりにそうすると自分の生活を維持する必要がないんで、余計なことをいっぱい考えるんですよ、
はいはい、
例えば明日は本当に来るのかとか死ぬのって怖いよねみたいな余計なことを考える暇があるんで、その暇を潰したいんですね。
はい。
で、あの、で、逆にこういう話をすると人に好かれないのは分かってるんで、自分で考えるとか本を読むしかないんですけど、
うんうん、
この内容を趣味にする
の、はいはい、好かれるためにね、余計なことしない、はい、大事だね。余計なこと言わない、はい、
そうなんです。でも余計なことしたいんですよね。
なるほどなるほどなるほどなるほど。好かれるための方法は確かに余計なこと言わないしないが大事だから、そうすると余計なこと言えないしできないになってしまう。そうすると暇になるから嫌だってこと。
そうで、暇になった結果余計なことを自分の中で楽しんじゃう。
ああ確かに、
余計すぎて共有できないんですよね。
ああ、
これが寂しいんですよ。
なるほど。
だからその余計なことを共有する人とはどうやったら出会えるんだろうっては思ってて、
それは好かれようとしないことじゃない
ですよね。
うん、あなたがその好かれようと思って生きてる間は、あなたが好かれようと思ってやる最適解の動きを好きな人が寄ってくるだけなので。
いや、そうなんですよね。
はい。それは、あなたが求めている人は、なかなか現れないんじゃないですか？は
い、あの、結構嫌われようともしてるんですよ。あの、めっちゃ酒飲むんですけど、
うん、
酒のせいにしてだるがるみしようってやるんですけど、
うん、
結果好かれるんですよね。
お
なんか、あっけらかんとして気分がいいやつだ、みたいな。
うんうん。
で、なんか、え、死後の世界ってあると思いますか？みたいな話とかしても、結果なんか好かれるんですよ。
まあ別に好かれようとも嫌われようともしなくていいんじゃないの、別に。
いやー、でもなんか面白そうじゃないですか。なんか新しいゲームが発売されてるんですよ、俺の中では。でもそれを買う金とか、それがそもそも貨幣で買えないものなんで。
じゃあ満たされてる。
そう、満たされちゃってるのが悩みですかね。
あ、そうなんだ。あ、そうなんだ、つって。ね、あの、僧侶に回収されてください。境界線がなくなるといいらしいんで、はい。あの、今ね、もらい物してたけど。はい、もう、あれ、今、こいつ今、あの、一歩の早く踏み出してるんで、僧侶回収してください。さっきのやつ。さっきのやつ回収してってください。ね、あの、沼にはめてください、坊主の。知りたいらしいんで、敗北を。敗北を知りたいらしいんで、よかったら、それ、拉致してください。はい、次。また人増えてら。よいしょ。
この、
はい、何者ですか。
20歳の大学生です。
はい、20歳大学生の苦悩を語ってください。
今は自分は関東の大学に通ってるんですけど、
うん、
4ヶ月前ぐらいネットで知り合った人とよく話すようになって、女の子なんですけど、
うん、
で、まあいろいろ話して、ちょうど今週会いに行きますっていう話になってるんですけど、
うん、
で、まあもともと連絡取る頻度が割とあっちが高くて、あっちが結構好意を持ってくれてて、うん、で、まあそれ、まあ、悪くないので、まあ、答える形でやり取りをしてるんですけど、で、あっち相手の女の子が、ちょっと関東ではなくて、うん、まあ、遠距離って形で、で、なおかつ、なんだろう、自分はもともと連絡を取るのがめんどくさいタイプなんで、
うん、
その毎日電話しようとか言われてもめんどくさいしって思いつつ、まあ、やってるんですけど、で、まあ、ちょっと今週会いに行きますってなって、
うん、
その後じゃあ正式にお付き合いしましょうとかなるのがちょっとめんどくさいんですけど、
うん、
どうやったら嫌われられるかなっていうのがちょっと分かんなくて。
何悩んでんの？
なんか、なんだろう、変に好意を持たせて会いに行って、うん、でやっぱりあんたとはそういうのは無理だから、うん、バイバイってするのはあっちの相手の心を傷つけてしまうからなんかそういうやり方はしたくないんですけど、
はい、
じゃあどういう風にやるかって言ったら、あっちがあっちから離れてもらえるようなムーブをできれば一番めんどくさくないかなって思ってるんですけど、そのムーブをどうすればいいかなっていうのがなんかもうどとぐらいか考えて分かんないんですけど、
嫌われたいんだ。
嫌われたいですね、その人には。
あ、お金貸してって言ったんじゃない？
嫌われた。あ、お金貸して
ですか？お金貸してって言ったら。
え、理由何がいいですかね、そしたら。
いや、貸してって。
え、貸してでいいんですか？マジか。
いや、貸して。
それで嫌われない。
ね、あの、お金貸してって。貸してって言う。いや、いいから貸してって。知らんけど。ね、みんな、なんだっけ。あの、苦悩をね、語る場所ですけども。あんまね、あの、僕は、なんか、答えを出すつもりは全くないので、皆さん、あの、苦悩を語ってください。ぜひ。だから、苦悩がね、ちょっとね、たまに見つからないこともあるんですけど、そういう場合僕は普通に聞きます。何があって。わかんなかったら切ります。ね、だから苦悩をね、語ってください。タイトルになるけど。このスペース重すぎて寝れないのが俺の苦悩。俺が苦悩を生成してる永久期間じゃん。それで、次、蓄積された苦悩を俺が食べる。永久期間じゃん。すごい。いやー、もう2時間ぐらいやってるくさ。マジ？怖っ。日本心配だな。こんな配信に600人も集まってて。日本心配になってきた。次行くか。もうそろそろ終わるか？もうちょっとしたら、もうちょっとやるか。
もしもし。
はい、何者ですか？
20歳看護学生です。
はい、看護学生の苦悩を語ってください。
まあ、看護学生としての苦悩じゃないんですけど、
うん、
小学校中学校である道徳の必要性がわからないんですけど
道徳の必要性がわからない。はい、ほんで、
あの、道徳って、まあ、内容としてはだいたいあのタバコとか、
はい、
詐欺とかいじめじゃないですか。
うん、そうなんだ。あんま覚えてないけど、はい。
で、大体そうなんですけど、
うん、
例えばタバコ吸う人って別に悪いこと分かって吸ってるわけであって、
うんうん、
それがダメだって教えてもらう必要もないわけで。
なるほどね。それに反してるからこそやっていると。
そうです、そうです。で、いじめについても、
うん、
なんでしょう。なんか、いじめっていう言葉を出すことで、
うん、
なんか無駄にいじめを広めてるような気がする。
なるほど、概念をね、そこに表
す
ことが、
で
だからそういうコマンドがあるんだっていうのはね、子供たちに。
そうです。
お、いじめってい
うやり方を教えてるというか、
コマンドがあるんだみたいな。あ、そういうおもちゃあるんだみたいなね。はい。
そうです。だから詐欺とかも、
うん、
テレビで取り上げられるようになってから広がってるようにしか見えない。
はい、あ、そっか。人を騙してお金もらえばいいんだってね。
そうです、そうです。
楽じゃん。ラッキーみたいな。
そうなんですよ。
はい。
何のためにしてるんかなっていう。
何それ。それ何悩んでんの、それに。
悩んでるっていうか、なんか昔から自分の考えが変なのかなっていう。
ああ。まあ、社会的に悪いやつっていうのは必要ですから。社会的に悪いやつって言うためには教科書に書いておくと都合がいいんじゃないですか。
なるほどですね。
うん、悪いやつはいなくならないんですよ。どんなルールにしても。
ですよね。
で、別に増えてもしょうがないんですよ。
はいはいはい。
だけど、悪いやつを悪いやつだってみんなで言うのが大事なんですよ。だから、書いてあるんじゃないですか？知らん。
わかりました。
知らんけど。ね、悪いやつはいなくならないから。いやー、やってんな、今日も。もうちょっとしたら終わるけど。あ、てか、パソコンの電源がなくなってきた。よいしょ。
あ、もしもし。
はい、何者ですか？
今年就職したものです。
お、今年就職したやつの苦悩を語ってください。
ちょっと仕事をすごい辞めたいなと思って。
早
っ。辞めたいんですけど。
はい、この間始めた、仕事辞めたいんだ。
まあ、新卒で4月に入社したんですけど、
うん、
自分の配属された部署 の、 その先輩というか、まあ、上司というか、
うん、
なんかその人たちがあんまり信用できなくて、
はい、
なんか元々そのなんか仲悪いというか、
うん、
なんというか上司たちのなんか悪い部分しか一緒に働いてる人しかあんまり話なんかそういうの聞かなくて、
うん、
例えば、まあ、あの人のやり方はこうだからちょっとダメみたいな、
うん、
っていうのをみんながみんなそういうこと言うので、なんかそんな感じであんまりその上司たちが信用できなくなってきて、
はい、
まあ、そこからまあちょっと考えすぎなのかもしれないんですけど、まあ、自分も多分まあそう言われてるだろうなっていうのと、まあもし、まあ例えば、まあ、自分に、まあ、後輩ができたときに、なんか自分もその、なんか悪い、まあ、上司たちの悪い面が、まあ、ずっと目につくようになっているので、
はい、
まあ、もしかしたら自分も後輩に、なんか、まあ、そうやってあの人は、まあ、こういうとこが悪いよみたいな、そういうとこばっかり言うようになるんかな、みたいな感じで。
へぇ、
ま、ちょっと今悩んでます。
つまり、仕事辞めたいんでしょ。
まあ、そうですね、仕事辞めたいってことですね。
あ、仕事辞めたい人の苦悩はね、偽物なんですよ。
というのは？
仕事辞めたいだけ。
なるほど。
仕事辞めたいよ、みんなおしゃれに言うんだけど、みんな仕事辞めたいだけなので、仕事辞めたいだけなんだなって思いました。はい。仕事辞めたいやつの苦悩は偽物なんだよ。仕事辞めたら終わるんだよ。それは苦悩じゃないんだよ。もっとどうしようもないやつが食いたいんだよ。最低のこと言っちゃった。はい、ということでね、今日もね、こんな感じでしたらいかがだったでしょうか。もう電源が、パソコンの電源が消えそうなので、そろそろ終わりますが、また来てね、YouTube でも録画配信してるよ。16回目なので、15回分ぐらいあるよ。Spotify でもなんと聞けるよ。なんと、Spotify で聞けるよ。らしいよ。検索してね。ということでした。今日はこれでおしまい。バイナラ。はい。キャスどうだった？キャス。放課後配信ちょっとだけですけど、コメント今から数分読みます。オス、ね、ポイした労働あるある言い訳。やめちまい、次でやめると見た。そう、次でやめると見た。そう、次でやめました。本当にやめた。笑う。ちょっとね、疲れてきた。急に疲れた。まだ全然できちゃうんだよな、これ本当に。僧侶続き面白かったね。僧侶が2連発面白かったね。ちょっと半信半疑僧侶とね、めちゃくちゃ死んじゃそう、僧侶の。僧侶コンボは決まりましたね。いや、今日は僧侶良かったね。今日は切り抜かれるよ。僧侶切り抜かれるね、これ。社会出たくなくなった。 そう。社会って どこにあるんだろうね。なんかこういうことやってるとみんな思わない。なんかさ、社会ってさ、学生の頃とかさ、自分のこう進む道のさ、延直線上にさ、ある一つの世界だと思うんだけどさ、こういう話をちゃんと聞くとさ、あれ社会ってなんかどこにあるんですかみたいな。どれですかみたいな。私が今行こうとしてるのはどの社会なんですかみたいな。あの人、グリフィントール、ね、スリザリン嫌だ、スリザリン嫌だ、みたいな。ね、区分がありますからね、世界には。友達と同じ社会に出ると思ってたら自分は違う社会に出てたとかね、ありますよ。新宿駅みたいでしょ。面白くてためになってドキドキシーンとした。それは良かったね。まあね、あの、僕が何も考えずに、みんながね、訓を語ってくることで勝手にそういった、なんでしょう、バリエーションが出るね、あの、僕がすごく都合のいい配信なので、そうなると思います。ね、面白い時もあるし、ためになる時もあるし、ね、時々ジーンとすることもあると。いい塩梅ですね。おしゃれな理由をつけて仕事を辞めたい。面白かった。そうね、仕事辞めたいやつは大体それだけ。みんなおしゃれに辞めたいんだよ。ただそれだけ。僧侶が盛り上げたね。いや、僧侶で上がったね。あれが。湧いたね、フロアが。乗ったね、完全に。俺らは。ソウルは乗れないらしかったけど。最近ちょっと乗れないんですよ。スタイルにって。ソウルがスタイルとか言うな。ちょっとあのスタイル乗れないんですよ。言ってましたけど。いや、よかったね、今日も。いやー。いや、面白いね。面白いし、なんかなんだかのネタがたくさん落ちてくるし、いい配信だと思いますよ。Spotify にも載るし。何やねん、Spotify って。意味やからん。いいの Spotify、こんなやつをさ、載せて。いいんですかマジで。ランキングトップ10入りとかさせようぜ。誰かの苦悩を、他人の苦悩で、Spotify で載し上がりて、カノー姉妹の横に並べて、はい、ということでした。今日もね、なんか、やってましたけれども。また来てね。さっきも言ったけど、これね、ツイキャス登録しとくと通知来るから、見逃さなくて済むよ。よかったら通知ここで登録してって。じゃあ、終わり。バイバイ。